Thank you for listening. This is Radio Kudos.
こちらはラジオクドスです。
Sunday Night Live。
おはようございます。ちょっとマイクのレベルが高いよ。こんなもん、もっとちっちゃく。もっとちっちゃく。もっと。これ聞こえてる。こんなもんかな。もうちょっとちっちゃい方がいいか。変なところタップしてしまった。ちょっと待って。これもちょっとちっちゃくしたいんですけど。ちょっと待って、これどうなんだ、マイクこれ聞こえてるのか。久しぶりにね、平日昼間にこんにちはっていう番組をね、前回やったのは多分半年ぐらい前だと思いますけどね、iPhone から、いろんなアプリ使って生配信をしようと。これ自分の声がイヤホンに返ってきて気持ち悪いな。ちょっと待って、iPhone でオーディオなんたらと、なんとかスタジオとミクスラーを3つつなげてね、配信するっていう、まあ俗に言うチルニー方式ってやつをね、使ってですね、僕も今まで何度か配信したことがあるんですが、久々にこれやらないとやり方忘れちゃうんで、ちょっと実験してみようと思って急に始めてみましたけど、何ですか皆さん、暇人だな、朝の9時から結構ポロポロとお集まりいただいちゃっててすいませんね。何も別にこれといったね、もうちょっと上げた方がいいの、ちょっと待って、これね、レベルメーターがね、分かりにくい、これレベルメーターで見るとね、結構じゃんじゃんメーターがね触れてるんですよ。どうだろう、これ音楽との兼ね合いで考えないとダメだね。ちょっと音楽かけてみるから、大きな音で流れちゃったらごめんね。まだちょっとちっちゃい、どうだろうこれ。前ね、実験配信した時に、設定が残ってたんですよね。半年ぐらい前の設定が残ってたので、それで配信を始めてみたものの、OK、 まあ許せるレベル、まあとりあえず音楽かけたりはあまりしないと思う。ちょこっと間にジングル挟むぐらいな感覚でやるんですけどね。っていうか、とりあえず何をするっていうわけでもなく、たまに忘れた頃に平日昼間に iPhone からやってみたいなってちょっと思ったんですよ。でそれと同時に、半年前の設定だと勢いがなくなってるから原因上げた方がいいね。全体の原因ではなくマイクの原因。ちょっと待って。もうちょっと上げた方がいいのか、やっぱり。よっ。これね、画面で全部操作しなきゃいけないから、こう、ほんと、こう、指先の魔術師みたいな技が必要になってくるのね。これどうでしょう。ちなみに今、イヤホンマイクじゃなくて、iPhone の内蔵マイクで喋ってます。以前実験した時には、イヤホンマイクより内蔵マイクの方がいい感じの音で配信できてた記憶なので、それでやってますけどね。 始めてみたものの、別にねこれといって、あれですか、あ、小倉さんから iPhone アプリからの配信で原因上げられるんですか。あのね、ミクスラーのアプリではなくて、今音の調整してるのはボスジョックスタジオですね。ボスジョック、ね、ボスジョックスタジオで音楽とトークの原因がコントロールできます、別個に。で、それはいいんですけどね、久々に iPhone の、ミクスラーアプリから配信をしようと思ったらね、普通番組タイトルを入力する欄に、まず配信前に番組のタイトルを入れて、で、ブロードキャスティングってやつをポンと押すん、ブロードキャスティングじゃなかったかもしれないけど、とにかくまあ配信を始めますっていうのをポンとタップするんですけどね、うまくね日本語が入力できないんで、今日もねタイトル変なことになってるでしょ、平日日昼間にここんにちはってなってるでしょ、うまくね日本語が入力できなくなっちゃってるんですよね。なんでしょうねこれ。僕が今使ってる iPhone が iPhone5 なんですよ。まあまあそこそこ古い機種なので、うっかりしてるとアプリもね、もうこの機種には対応していませんとかっていう風にいつなってもおかしくないというね、ことなんで、まあこうやってたまに忘れた頃に古いアプリを引っ張り出してきて、まだ使えるかなっていう実験をしておかないとね、いざこれ使って何かやるぞって思った時に使えないじゃんみたいなことになっちゃってるかもしれないんでね、一応まあ、やってみようということでございまして、ヒロシから、そうそうタイトルが裸の大将みたいになるよね。あ、そう、ヒロシんとこもなるの、ボボボボ、僕はおにぎりがすすす好きな、なななんだなって、あ、なるの、あ、よかった、よくはないけど、あ、よかった、自分だけじゃないんだな。あ、じゃあヒロシは結構苦労してるの、これタイトル入れるとき。ヒロシもあれでしょ、通常はなんかいろいろな機材を駆使してやってるみたいですが、まあ所詮はそのチルニー方式でしょ所詮チルニー方式ですって書いてあるけどね、え、だからね、小倉さんからアプリの対応状況の確認をなさってるんですね、まあそれがまあ、片手間にそれやりながらみたいなねところです。で、なんかこう発作的になんか、ああなんかやりてえみたいな時ってね、たまにあるんですけど、なんかやりたいんだけど何がやりたいってわけじゃないんですよ。あ、チルニーさんからチェ聞けない、もう印刷行ってきます、あ、印刷頑張ってください印刷の仕事もなさってるんですね、もう本当に多種多様な仕事でね、まあ午前の9時あたりからね生配信したってね、それはもう頭回ってませんし、なんつったってまだ起きてから1時間経ってないぐらいの時間帯なので、まあヒロシは早起きだから多分起きてからすでに3時間ぐらい経ってるんでしょうね、下手すると4時間ぐらい経ってるかもしれないですけど、まあ僕の場合にはまあ何分か前に起きたとこなんで、まあ頭回らないわ、相変わらず首は痛いわで、なんかちょっとこう気を紛らわすために生配信でもすっかみたいな感じのところもありつつですね、ヒロシからチルニー方式ではタイトルが裸の大将になるので、今は MacBook Air で、にミキサーをかませてやってますと。もう感覚は普通の人のお昼です、おしっこ行ってきます、あ、行ってらっしゃい、ちょーっと出しちゃってくださいね。もうお昼の感覚、じゃあヒロシがお昼にやってるヒロシのラジオはあれ夕方ぐらいの感覚でやってるのかな。そうですか、普通の感覚の人だともうお昼なの。いや、そんなことないよ、普通の感覚の人だと朝ですよ、ねえ、まだ 9時から5時までの仕事やってる方にとってはね、まだ仕事始まってから十数分しか経ってないですもん。まあ最近ね、いろいろと世の中を騒がしているね、ニュースなどね、ありますね。まあ、そんなことを喋ってもあれかな。まあどっちにしてもこう、日曜10時、夜10時から僕ね、サンデーナイトライブっていう番組毎週やってますけど、意外と最近こう用意しておいたネタを披露しそびれちゃってて、なんつうの、ちょっとこう溜まってきてるんですよね。やっぱ時々出さないと溜まるっていうね、本当に深夜の時間帯みたいな話をしてます。っていうことなんでね、ちょっとその溜まったネタを供養するというのもありかなね、みたいなところもあり、皆さん遠慮なく落ちちゃってくださっても構いませんよ。これどうせね、大したこと喋らないんですよ。で、まあでも今日のこの配信はちょっとアーカイブ残せるかどうかね、わかんないんですよ。どうだっけ、iPhone から配信した時ってアーカイブ残せたっけ。あ、でもヒロシいつも残してるもんね。多分どうにかすれば残せるんだろうな。でもまあもしかしたらアーカイブ残らないかもしれないんで、本当に生ならではっていうことでしょう。なんかチャットの方にジャンジャンが来てますね。最近ね、目覚めてすぐって本当ね、目見えないんですよ。目が見えないっていうかね、ピントが合わないんですよ、しばらく。以前はね、ついこの前までそんなことなかったんですけど、つい最近ですね、目覚めてから1時間ぐらいの間って、特にパソコンの画面とか見ようと思った時にピントが合わない。これ老眼とは違うんだと思うんですね。近くのものが見えないとかじゃなくて、パソコン、僕結構大きな画面のパソコン使ってるんで、結構離れた場所からディスプレイ見てるんですね。で、そうだな、50センチぐらい離れてますね。50センチどころじゃないですね、もっと離れてるかもしれない、60センチぐらいかなのところからディスプレイを見てるので、多分これ老眼のピント距離よりももっと長いですよね。なんかこうピント合わないなって、とにかくこうテキストなんか読もうと思ってもぼやけちゃって見えないな見えないなっていうことなんです。これなんでしょうね、やっぱり老眼的なものかな。眼球のピント調節機能用の筋肉が衰えちゃってピントが合わせられないみたいなことになってるんですかね。もうほんとね、年取るといろんなところの機能が落ちてきますね。ほんと嫌になっちゃうよ。チャットがね、これ小倉さんから、昨日は僕のサーバーの配信サイトで配信中と休止中の表示をほぼリアルタイムでできるようにしました。あ、小倉さんが立ち上げたね、なんだ、VIP みたいな名前の、あれでしょ？あれ、着実に進化を続けてるわけですね。なるほどね。まあ、その、サーバーを自分で立てて、そこに、こう、システム、配信用のシステム組み込んで、まあ、自力でね、配信するっていうのは、まあ、これかっこいいと思うんですよ、すごくね。理想系と言ってもいいでしょうか。このサービスが終了しちゃったからそれに振り回されてボヘミアンでみたいなこと、僕もう今まで何度も繰り返してきてますからね。特にこの配信系のサービスとか音楽系のサービスなんかは、本当にわあこれいいなと思って使ってても、突然サービスが終了しちゃうってことがもう本当これ当たり前のように起こるんで、昔もファインチューンっていう音楽のね、まあ、今でいう音楽聴き放題サービスみたいなの、 を使っていて、でその中で自分の好きな曲だけを集めてプレイリストを作ってね、でちょっとソーシャル的な機能もあるんで、でそこでまあ、どこの誰だかよく分かんないんだけど、自分と似たような音楽が好きな人をね、何人か見つけてね、でフォローしたりフォローされたりみたいな、でおお、この人の、うん、選ぶ曲はかっこいいな、おこんな曲もあるんだ、へえなんて、思いながらね、多分相手は相手で僕のプレイリスト見ておおとか言ってたんじゃないかなと思うんですけど、そうやってどうだいこの曲みたいなのをこう披露し合う自分で作った曲でもないのにっていうような、ファインチューンっていうサービスをすごく気に入って使っていたんですけど、さもうここ何年もダメですね、もう繋がらなくなっちゃった。もうそのサービスあるのかないのかさ分かりません、繋がらないんですよ。とにかくもうドメインごとなくなっちゃうと、普通はね、そのああドメインなくなっちゃったんだな、サービス終了したんだなって分かるんですけど、なんか中途半端におやつカンパニーと似てますよね似てないか中途半端にこう宙ぶらりんな感じで存続してるのかしてないのか分かんないっていう時期が長く続いて、でとにかくまあそのサービス使えないということになった時に、ああどうしようっていうんで、あそこに移ったんですよ。グルーブシャークもそうか、グループシャークもそうだし、ジャンゴも使ったかな。ジャンゴはね、ジャンゴはそれ以前からかな、音楽結構ね、もうこれも聞き放題ですね。アメリカのサービスだったかどっか、外国のサービスです。でそこでやっぱりいろんな方々とお友達になってですね、ジャンゴで知り合った友達とは未だに結構フェイスブックでつながってたりとか、するんですよね。まあ、外国の方も何人かいらっしゃるし、っていうような感じでね。で、ジャンゴはまだありますね、サービスがね。ただジャンゴね、いまいちこうサイト自体が古臭いというか、洗練されてないというか、なんか使いにくいな、仕様が何度も変更したりとかいろいろあって、もう最近はもう全然ご無沙汰になっちゃいました。でその次にグルーブシャークっていう、これはね音楽版の YouTube みたいなものですね。ほんと違法アップロードの巣窟みたいなサービスでしたけれど、これがもう本当に素晴らしかった。YouTube なんかよりももっとこうマニアックな音源がいっぱいアップされていて、で僕自身も昔作った自分のデモテープをアップしたりやかしてて、誰が聞くんだって、需要はまずないだろうっていうようなものだったりもするんですけど、でそのグルーブシャークが実はその音楽を聞くだけじゃなくて配信もできるっていうことを途中で知りまして、それが3年ぐらい前かな、もうちょっと前かもしれないで、まあ、このグルーブシャークの面白いところは、まあ、言ってみればね、そのYouTube に上がってる音楽系の動画を流して、でちょこっと喋って、音楽系のビデオまたちょこっと流して、でちょこっと流してじゃないや、音楽ちゃんと流してで喋るっていうね、そういうやつなんですけど、ライブストリーミングではないっていう不思議な仕組みでしたね。リアルタイムで喋ってそのまんま配信されるんじゃないんですよ。確か時間制限があったんですけど、1分半だったか2分だったかな、そのぐらいの短い音声を録音できるんですよ。でこっちでマイクで喋って録音するでしょ。で録音されたファイルをライブストリーミングで流すっていう不思議な形ね。だから一曲曲を流している間に次に喋ることを録音するんですよで曲が終わったのを見計らって、その録音された自分の喋りを再生させると、不思議でしょ。でまた次の曲かける、で曲が流れてる間に次に喋ることを録音するっていう、まあラジオごっこ的なね遊びができるなっていうんで見つけて、まあ言ってみればラジオクドスの前身みたいな ものですね。でそれで結構盛り上がりましたね。 TP さんとかも結構そこに参入してきて面白かったですね。伝説的な TP さんの配信は伝説ですよ。ものすごい面白かったですね。では今からゼリーを食べます、ジュルジュルジュルジュルジュバジュバーみたいなのがね、2分くらい続いて曲がバンとかかるっていう。まあ本当にね、なんだろうな、固定概念みたいなのはもう鼻からないですよね。何をやってもいい、どんなことをして次は人を楽しませようかみたいなことをね日々模索していたみたいな。で面白いもんで、あれも別にこれといった告知、まあ自分のソーシャルなんかではね、あの今日やりますとかっつって告知はしてたんですけど、明らかに自分の友達ではない人がね、プラッと聞きに来てくれたりするわけですよ。しかも日本人じゃないです。グルーヴシャークなんて日本人のユーザーはまあそんなに多くなかったはずですよ。ほとんど外国からの方ですけれども、まあ、さっきも説明したみたいに、まあ、例えば曲が3分4分ぐらいあるでしょ。で喋りがわずか1分半か2分なんですよ。なのでもうそれ決まっちゃってるんですね。それ以上喋りたくても喋れないわけですよ。なので音楽対トークのバランスが、まあ、おのずと決まってくるわけですよね。まあ、人によっては曲ばっかり流して喋らないよっていう人も いたでしょうけど、喋りたくても喋れない、3分間4分間音楽流して1分半ぐらい喋ってまた音楽ってなるから、そのバランスが多分良かったんでしょうね。小ネタをぶつけてくるみたいな、そういう使い方しかできないわけですよ。何かについてこうグダグダと喋り続けるっていう余裕がないんで、本当に次はどんな仕掛けを、地雷を埋め込むみたいなね、そんな感覚でやってた、面白かったですね。でなんだかんだで20人ぐらいの人が聞きに来てくれてたりしてね。でチャット欄とかあったのかな、ちょっと覚えてないんだけど、でまあ例によってそのグルーヴシャークっていうサービスも、まあ、終了しちゃったんですよね。まあ当然ですよ、違法アップロードの巣窟ですからそれは当然でしょうね。それは潰されちゃいますよね。でじゃあどうしよう、あれは面白かったな、あの遊び面白かったなって忘れられなかったののこうなんつうんだろうな、あの遊びをもう一回やりたいっていうんでライブ365行って、でそこもなくなっちゃって、でミクスラー来て、でミクスラーで今こうやって配信してるわけですね。まあこういう音を使った遊びっつうのはね面白いですよ。なんだかんだ言ってなんだろうな、喋りだけとか音楽だけとかっていう人も結構いると思うんですよね。例えばツイキャスとかっていうのは、まあ、ほとんど喋りだけでしょ。でミクスラーでも結構音楽しか流してない人いますよね。音楽だけをひたすらノンストップで、レトロなんとか FM とかっていうステーションもね、僕結構好きでフォローしてたりするんですけど、まああれなんかはこう70年代ぐらいの、ポップスとかロックの曲がエンドレスで流れて何時間か流れて終わりみたいなね。でたまに聞くといいですね。有線放送聞いてるみたいでね。なのでね、まあいろいろとまあその辺、楽しみ方、コンテンツの作り方みたいなのはいろいろあって面白いというふうに思いますね。チャット欄ちょっと放置状態になってましたね。どこまで読んだかな。ちょっと待ってね。あ、ひろしからただいまなんか悪口言ってた。そんなん言うわけない。もう褒めたたえてましたよ。もう本当今やメヒコのヒーローひろしね、勇者ひろし、大したこと喋らないのはひろしの専売特許だ。老眼。 小倉さんから、僕も覚悟しておきます。ね、ね、覚悟、うん。まあ覚悟しといてください。本当にもうあれが、だからそのうちね、多分これ耳に来るんじゃないかなっていう、それ嫌ですよね。耳が遠くなるっていうね。音声コンテンツやっていてね、耳遠くなるっていうのはこれ死活問題ですよ。ヒロシから、最初撮影距離が長い昔のレンズみたいですね。最初撮影距離が短い。ああ、そうね。近くのものにピントが合わせられない。昔のレンズみたい。そうね。昔のレンズあまり僕使ったことないんですけど、そうなの？昔のレンズって。そう、若い頃はね、もう標準装備でマクロが撮れたんですよ。ね、それこそあの昔ね、印刷屋さんの、あの印刷屋さんのじゃないや、あの出版業界に近いところの制作会社に勤めていた時なんかは、まあ、仕事柄あの印刷物の網点を見るわけですよね、あのルーペでね。あのご存知のように、そのフルカラー印刷っていうのは4色のインクで刷られてるんですね。CMYK、ね、シアン、マゼンタ、イエロー、スミと。なぜスミが K になるのかっていうね。ブラックのク。ね、あれなんで黒は K なんだろう。ブラックだから B でも良さそうなもんなのにな。B だと間違えられちゃうからかな。ブルーの B だと思われちゃうといけないぞっていうんで K にしてあるのかな。まあ、とにかく4つの色の重ね具合によって、フルカラーを再現しているわけですけど、その網点っていうのがあるんですよね。網が細かいのか粗いのかっていうことによっていろんな色をこう作り出してるわけですけれども、その網点をね、まあ、印刷物にこうすごく近づいてグッと見てると網点が見える時があるんですよ。まあ、よくあの半ズレとかっつってね、いろんな色の版がピタッと合った時が一番正常な状態で見えるんですけど、例えばその Y 版だけがずれてますとかっていう時にはすごく気持ち悪いサイケデリックな印刷物になっちゃう。そういうずれちゃってる時はよくわかりやすいですよね。さすがに Y 版はちょっと見にくいけど、 C 版とか M 版がずれてたりするともう一発でわかりますよね。っていうようにね、裸眼で CMYK の網点がね見えてたんですよね。マクロ機能がバンバンだったのに、今やもう全然だって、そこにピント合わせようと思ったら離れなきゃいけないわけですよ。で、離れれば離れるほど網点が遠くなるので見えるわけがないっていうね、このジレンマ。本当やんなっちゃいますよ。で、小倉さんから VPS ですね。ああ、それだ、 VPS だ。僕さっきなんて言いました、 VIP って言っちゃいますVPS っていうやつですね。あんまり僕もねよく分かってないんですけどね。で、ヒロシから、俺も適当だがヒゲさんも適当だって、適当だな。そんなことないよ、ヒロシ適当じゃないよ全然。ちゃんとしてると思うな。多分僕の方があの2倍ぐらい適当だと思うな。で、小倉さんから、そのうちツイッター、フェイスブックログインもできるようにしたいです。あー、ツイッターとかフェイスブックのアカウントを使って配信サイトに、何ログインできるように。あー、なるほどね。あれ、ログインすると何かいいことあるんですか？っていうか、あのログインをしなくても聞けるんですよね。僕あのこの前テストで参加させてもらった時、ログインはしてないですもんね。将来的にはログイン制度みたいなのになるわけですかね。で、ヒロシから、イルスだな。ん？何が？イルス？なんだろう。小倉さんから、グルーブシャークは僕も好きで使っていました。ああ、そうでしたか。グルーブシャーク知ってる人ってなかなかね、そんなに日本人ではね、多くないと思うんですけどね。ああ、そうですか。で、ヒロシから、トランシーバー的なあのおっさんらしい。ああ、TP さんのね、あのね、ゼリーネタはね、ほんと鉄板でしたよ。あの、何度かあれ、あ、ゼリーとね、今日はプリンを食べますって言って、ジュルジュババババってすごい生々しい音を立ててね、で、次の曲が流れるみたいなね、いうのがありましたね。で、ヘススみたいなもんか。 え、何がだろう、もうごめんね、すぐに紹介すれば何のことか分かるんでしょうけど、小倉さんの方からピアキャストというのもあったと思います、よく知りません、あ、名前だけは聞いたことありますね、ピアキャスト、うん、探すと結構ね、いろいろとあるもんなんですよね、今回もあのミクスラーの後がみゃって英語のエアですね、エアエアエアポーのエアですね、名古屋人はこれネイティブで言えますからね、おみゃーって言う、おみゃーがよーみたいなことね言いますけど、ひろしから、最近さ耳も悪くなってきて空耳が激しいね、耳に来てるね、ね、空耳はね多分耳のせいじゃないんですよ、脳なんですよ、脳の衰えだと思いますよ多分ね、で、K イコール黒でしょ、あいやでもこれ黒は日本語だけどね、 CMYK は全世界的に CMYK だからね、黒の K ではない、ただ日本人としては黒の K だって思うと覚えやすいですよね、うん、たまたまね、たまたま K は黒の頭文字っていう、まあ、たまたま覚えやすい、これイヤホン耳にしないと流れてる音楽が分かんないけど、イヤホン耳にしてると自分が喋った音がイヤホンから返ってきてすごい喋りにくい、ひろしはどうしてるのこれ、いろいろとこう使うアプリによって、このアプリの場合にはこういう癖があるからこういう風に使わなきゃしょうがないねみたいな、自分なりの使用法っていうのを編み出す必要が出てきますね。もう完璧にお膳立てを整えてくれて、これをこうこうこうすれば絶対こうなるよみたいな、プラモデルみたいなね、設計図通り組み立てたら絶対誰が作ってもこれになりますみたいな、そういうサービスはね意外と多くないし、そういうサービスって面白みがないですよね。やっぱこう自分なりのカスタマイズの仕方、自分はこれをこう使う、こう工夫するみたいなところが多少あるから面白いって感じるところがありますね。それ男の子は多分そういうところあると思うんですよね。やらなくてもいいカスタマイズをあえてしてしまって後悔するみたいな歴史がね今まで結構あるでしょ皆さん。ひろしから、だからひろしは今 MacBook Air で純正ミクスラーアプリでやってんだって。あ、そうなの、あ、今iOS からやってないの、うんうん、そうなの、あ、そうだったの、あ、それ知らなかったな、でもそれにしてはあれだね、 BGM とかが結構パンパンパンとすんなり送り出しできてるね、そうだったのか、さすが、さすが適当じゃないよやっぱりヒロシは、やるときはやるね、仕組みは点で分かってないけどなんとなく手探りでなんとかしちゃう天才だね、これであと仕組みが理解できたらもう最強なんだけど、チルニー方式ではやってないよ、巨匠だぞ自分で巨匠っていうところがまたいいね、その小物感がいい感じ、もう本当ヒロシは小物感出すの天才だな。ごめんなさい、あのね今マイクオフのまんまずっとご機嫌で喋ってましたあ、小倉さん出かけるので落ちます、あ、こちらこそありがとうございます、ね、またよろしくお願いします、気をつけていってらっしゃいませそんなわけで今ねヒロシの小物感の下りをね、まあ、ご機嫌で喋ってましたよ、小物感と言われて喜ぶ、おいおい倒れたな、それともおしっこか、ね、ここまでを今はしょってご紹介しましたけど、さっきこれをね、10分ぐらいかけてね盛り上げて 膨らまして盛り上げてね喋っておりました。10分っていうのは嘘ですけどね、ヒロシからうんこかと思った。いや、うんこ行くんだったらちゃんとうんこ行ってきますっていうか、あのトイレにちゃんと iPhone を持ち込んでうんこしながら喋りますから、そんなあの何にも断りも入れずに突然無音になっちゃうなんて、そんな失礼なことしませんよ、多分ヒロシだって同じことしますよ。途中あのうんこしたくてしょうがなくなったらそのままね、あのトイレまで、あ、ダメか、今は iPhone じゃなくて MacBook でやってるからちょっと持っていけないかな。いや、持っていける、持っていけないことはない。 Wi-Fi は無線で飛ぶからね。多分ヒロシだってトイレに持ち込んでやるに違いない、なわけで今日はね、皆さんどうもありがとうございました。こんな朝の忙しい時間帯に突然何の前触れもなく、しかも何の内容もなく始めた、配信に付き合っていただきました。どうもありがとうございました。お昼頃からはヒロシがヒロシのラジオをお送りすると思いますんでね、今度は僕はリスナーとしてそっち側に、参加したいというふうに思います。みんなありがとうね、それではまた次回平日の昼間に、平日昼間にこんにちはしたいと思います。それでは皆さんさようなら。